音書8章の26節から39節です。新約聖書の128ページです。ルカによる福音書8章の26節から39節です。新約聖書128ページです。それではお読みいたします。こうして彼らは船でガリラヤの反対側にあるゲラサ人の地に着いた。イエスが陸に上がられると、その町の者で悪霊に疲れている男がイエスを迎えた。彼は長い間服を身につけず、家に住まないで墓場に住んでいた。彼はイエスを見ると叫び声を上げ、見舞いに触れ伏して大声で言った。いと高き神の子イエスよ、私とあなたに何の関係があるのですか。お願いです、私を苦しめないでください。それはイエスが汚れた霊にこの人から出ていくように命じられたからであった。汚れた霊はこの人を何回も捕らえていた。それで彼は鎖と足かせでつながれて監視されていたが、それらを断ち切っては悪霊によって荒野に駆り立てられていた。イエスがお前の名は何かとお尋ねになると、彼はレギオンですと答えた。悪霊が大勢彼に入っていたからである。悪霊どもはイエスに底知れぬところに行けと自分たちにお命じにならないようにと懇願した。ちょうどそのあたりの山にたくさんの豚の群れが飼われていたので、悪霊どもはその豚に入ることを許してくださいと懇願した。イエスはそれを許された。悪霊どもはその人から出て豚に入った。すると豚の群れは崖を下って湖へなだれ込み溺れて死んだ。飼っていた人たちはこの出来事を見て逃げ出し、町や里でこのことを伝えた。人々は起こったことを見ようと出てきた。そしてイエスのところに来て、イエスの足元に悪霊の去った男が服を着て正気に帰って座っているのを見た。それで恐ろしくなった。見ていた人たちは悪霊に疲れた人がどのように救われたか人々に知らせた。ゲラサ周辺の人々は皆イエスに自分たちのところから出て行ってほしいと願った。非常な恐れに取りつかれたからであった。それでイエスが船に乗って帰ろうとされると、悪霊が去ったその人はお供をしたいとしきりに願った。しかしイエスはこう言って彼を返された。あなたの家に帰って神があなたにしてくださったことをすべて話して聞かせなさい。それで彼は立ち去って、イエスが自分にしてくださったことをすべて町中に言い広めた。正気に帰るっていう題で、26から29が湖の向こう側で、心の話に苦しめられる人、30から30が悪霊からの解放、多くの霊に支配されていたが、あと、3つ目が町の人と救われた人、34から39、正気に帰った人が残される。それでは高松牧師を通して御言葉の解き明かしをいただきます。 お願いします。
おはようございます。聖書からイエス様に出会った人たちについてこの夏見ておりますけれども、私たちもある時イエス様と出会いました。私たちがイエス様にお会いできたのはイエス様が私たちの方に近づいてきてくださったからです。探し出し救おうと招いてくださったのでお会いすることができました。今日の箇所はイエス様が湖を渡ってきて救ってくださったのはたった一人でした。前の記事を見ると真夜中の嵐の海を突っ切って非常な危険を冒してこの人一人のためにわざわざゲラサの地をイエス様が訪ねてくださったのだと気づかされます。で、そうまでしてイエス様が訪ねてくださった人はどんな人であったのか、自分をどうすることもできないで叫びながら嘆きながら苦しみ自分を傷つけていた悪霊にとらわれていた人です。この朝も人、私たち人を救うために来てくださったイエス様の愛と恵みをこの箇所を通して見させていただきたいと願っております。司会者がアウトラインを読んでくださったので、そのアウトラインに従って今朝も御言葉を見ていこうと思います。お祈りをいたします。憐れみ深い天のお父様、尊いお名前を賛美いたします。滅びゆく者を憐れんでくださって、救いの恵みに預からせ、神のことなし御国の約束をもって日々に生かし、また御国にふさわしいものにと整えてくださっているあなたの尊い恵みを感謝いたします。私たちはこの地上にあって右往左往し、また嘆き悲しみ恐れを抱くものですけれども、あなたの目はすべてをご覧になり、私たちを救おうと、また御国の民としようとしてくださったそのご計画のままに、さまざまなことを通して私たちを整え、私たちに恵みを知らせ、ご自身とお会いできるその日を待ち望むようにとしてくださっています。そのようなあなたの愛と憐れみの中でこの日も御前に集わせていただいております。どうぞ私たちを祝してくださいますようにお願いいたします。すべてをご覧くださり、すべてをご計画のままに導かれるあなたが一人一人の心の内を知ってくださって、必要な慰めを与え、励ましを与え、望みを語り聞かせてくださり、またあなたにふさわしくないところに気づかせてくださって、洗い清め、この週もあなたと共に歩むことができるようにしてください。あなたと離れさせる、すべてのものを取り除いてくださって、ただあなたと共にあることを喜びながら、また望みを抱きながら歩みゆくものとさせてくださいますようにお願いいたします。この朝も弱さを覚え、このところに来ることができないで自宅で礼拝を守っておられる方がいらっしゃいます。またご都合でどうしてもこのところに集うことのできない方もおられます。どうぞそれぞれのに与えられたその時間とところであなたを礼拝することができますように、あなたの恵みの御声を聞くことができるように、あなたの祝福を いただくことができますように、時を備えてくださいますようお願いいたします。またどうぞ病に痛み苦しんでおられる方々を顧みてください。体を作り命を与えてくださったご自身が全てをご存知です。どうぞ傷んでいるところに御手を伸ばしてくださいますように、痛みと苦しみを和らげてくださいますようにお願いいたします。地上に生かされている一日を、一人一人をどうぞあなたが顧みて、生かされているその恵みを味わうことができるように、苦しみと嘆きを取り除いてくださりも、できる限り和らげてくださいますようにお願いいたします。またどうぞまだ主を受け入れておられない方々、主の恵みがわからない方々、御国の望みを手にすることのできないでいらっしゃる方々、どうかあなたの十字架の愛がわかることができるように、心開いて受け入れることができるように顧みてくださいますようお願いいたします。妨げているすべてのものを取り除いてくださって、あなたの恵みの光が心の奥底にまで届いていくことができるように力を持って臨んでくださいますようお願いいたします。またあなたの御声に応えることのできる素直な心を備えてくださいますようにお願いいたします。足りないものですけれども、私たちは祈りあなたの恵みを語り伝えていきます。どうぞ私たちの小さなこの働きをも用いてくださいますようにお願いいたします。この日全世界で持たれているすべての礼拝の上に、あなたの恵みと祝福が豊かに注がれますように、すべてを御手に託して尊い主イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。では26節から見てまいります。26節、こうして彼らは船でガリラヤの反対側にあるゲラサ人の地に着いた。こうしてとあるのは、前に記されているガリラヤ湖の嵐を越えてということです。前の箇所でイエス様は弟子たちと湖の向こう岸へ渡ろうと船を出されました。夕闇に迫るガリラヤ湖に漕ぎ出した弟子たちは経験したことのない嵐に見舞われます。闇の中、風と荒波に翻弄される弟子たちの前でイエス様が風と波を叱りつけられると、途端に風は止み波となりました。驚く弟子たちは25節、お命じになると風や水までが従うとは一体この方はどういう方なのだろうと問いかけております。一体この方はどういう方なのか、その答えはこのゲラサ人の地でも明らかにされています。それは私たちの内なる嵐を沈め、滅びから救い出してくださる神であるお方だということです。ガリラヤの反対側にあるゲラサ人の地、ガリラヤというのはガリラヤ湖の西側にあります。イエス様はガリラヤで御言葉を語り、力ある技を行っておられました。でこの日船に乗って着いたのはガリラヤ湖の反対側、南東に広がる地域、ルカはこれをこの場所をゲラサ人の地と呼んでおります。でちなみにここで着いたと訳されている言葉は 聖書でこの箇所にだけ登場する言葉で、単に到着を示す言葉ではなくて、船で航海して着いたとか、港に入港するとか、港に着いたというような言葉です。地中海を航海して旅をしたルカらしい表現になっております。で、このゲラサ人の地、デカポリス地方とも呼ばれます。デカポリスはローマ皇帝の下でヘレニズム文化が繁栄しておりました。アルテミスやゼウスの神殿や浴場、劇場が建てられていたそうです。でゲラサはそういう都市の一つです。彼らは神殿を建てましたけれども、天と地を作られた誠の神を拝むのではありませんでした。ただ自分たちの欲望を形にした神々を拝み、肉の欲のままに生き、誠の神からは離れて生きておりました。で、この土地で最初にイエス様が出会ったのが、町から離れ墓場に住んでいた裸の男です。27節。イエスが陸に上がられると、その町の者で悪霊に疲れている男がイエスを迎えた。彼は長い間服を身につけず、家に住まないで墓場に住んでいた。墓場に住んでいた。この当時の墓場というのは、私たちが思い浮かべるような石碑の立った墓場というのではなくて、横穴式の洞窟のようなもので、崖のような場所に穴を掘って、あるいは自然の穴を利用してそこを墓にしておりました。町から少し離れたガリラヤ付近の切り立った岩肌、ここにそういうお墓が作られていたんですね。で、この人は長い間衣服を着ていなかったということですから、どんなにすざまじい姿になっていたのか想像してみても、その姿は恐ろしさを感じると思います。しかも29節では、彼は鎖と足かせでつながれて監視されていたが、それらを断ち切ってはと書いてあります。足かせや鎖を断ち切るほどのたくましさがあった。で、それだけではなくて、鎖や足かせで監視しなければならないほど凶暴であったということです。しかもそれすら役に立たず、彼は荒野へと駆り立てられておりました。彼の家族は彼をどう思って来たのでしょうか。おそらくは初めは傷つけられ苦しめられても、愛を持って何とかしてやろうと思ったのではないでしょうか。しかし荒れ狂う彼を抑えることは、家族であったとしても到底不可能だったようです。怒りに任せ絶望にたけり狂う彼をどうすることもできず、結局は鎖や足かせ以外に彼をとどめる術がなかった。マルコの福音書には、誰も彼を抑えることはできなかった。それで夜も昼も墓場や山で叫び続け、石で自分の体を傷つけていたと記されております。昼も夜も彼は一体何を叫び大声を上げていたんでしょうか。自分を助けてくれという叫びなんでしょうか。俺を何とかしてくれという願いなんでしょうか。あるいは自分の命を、自分の人生を呪う言葉だったんでしょうか。男は自分自身をも傷つけていたとか記されております。まさに内なる嵐に苦しめられ滅び落ちようとするものでした。抑えがたい怒り、絶望感、孤独に叫び石で自分の体を打ち続ける彼の中に住む悪霊は、 ガリラヤ湖に吹き荒れた嵐のように男の中で荒れ狂い苦しめ続けます。ガリラヤ湖の嵐にベテランの漁師でさえ太刀打ちできなかったように、誰も誰一人この男の中に吹き荒れる嵐に太刀打ちすることはできませんでした。家族もそして当の彼自身もです。ともすれば悪霊をオカルトのように特別なもの、自分には関係ないと思いがちですけれども、悪霊というのは神の清さあるいは精霊と対極にある霊的な存在です。見ることはできません。しかし神の清さを嫌う霊的な存在は巧みに私たちの心に働きかけ悪へと向かわせます。人を神から遠ざけ、神の言葉に耳を傾けないようにさせ、罪を犯しても自分は間違っていないと信じさせ、悪から離れさせません。そうして人を滅びへと向かわせる。人の内側で人の心を汚し続けます。イエス様は言われました。お前たちは外側は人に正しく見えても内側は偽善と不法でいっぱいだ。しばしばニュースで話題になるゴミ屋敷、不潔なものを次々と家の中に運び入れ、ネズミとゴキブリの住処となり大きな問題になっております。近隣住民にとって災いですけれども、本人にとっても災いですけれども、そのゴミは当人にとっては大切らしく、忠告を聞き入れませんし、たとえ撤去してもすぐ以前の状態に戻ってしまいます。私たちの住まいは清潔です。住み心地が良かったとしても、心は汚れた思い、汚れた霊に支配されて、不潔なゴミのような罪深い思いを蓄えてはいないでしょうか。ヤコブの手紙にこういう言葉があります。もしあなた方の心の中に苦々しい妬みや利己的な思いがあるなら、自慢したり真に逆らって偽ったりするのはやめなさい。そのような知恵は上から来たものではなく、地上のもの、肉的で悪魔的なものです。苦々しい妬みや利己的な思いがあるなら、そのようなものは肉的で悪魔的なものです。で、この箇所の訳は前の版の聖書ですと、前の訳ですと、そのような知恵は上から来たものではなく、地に属し肉に属し悪霊に属するものですと訳されています。悪霊に属するものですと訳されていたのが苦々しい妬みや利己的な思いです。私たちもまた肉的で悪霊に属する悪魔的な間違った思いにとらわれることがあります。利己的な思いや苦々しい妬みは過去の遠い世界のお話ではないんです。で、そのような思いが心の中にはありますと、その思いはやがて私たちを孤独にさせていきます。心を苛んでいくこともあるでしょう。そして私たちを苦しめます。とはいえ、内側の思いに鎖をつけることも足かせをつけることはもうできません。心の中で荒れ狂う荒らす悪の霊に支配された思いは人の力で収めることはできません。心の嵐を収める方はただお一人、イエス様だけです。イエス様は彼を救おうと彼のために来られました。ところがせっかくの出会いなのに、28節です。彼はイエスを見ると叫び声を上げ、見舞いにひれ伏して大声で言った。意図高き神の子イエス、私とあなたに何の関係があるのですか。お願いです、私を苦しめないでください。私たちも似たようなことを聞くことがあります。信仰を押し付けないでくださいと遠ざかる人たち、あなたと私は違うんですと言って去っていく人たち、 内なる叫びと罪の霊に支配された混乱がここにもあります。お願いです、私を苦しめないでください。彼は自分の内側に働く力に気づいているんでしょうか。気づいていないのかもしれません。自分が神から離れさせられている、罪にとどまらず、とどまっている、滅びようとしている、こんな霊の力を受けていることを彼は知らないのかもしれません。パウロは言います。第2コリント4章4節、彼らの場合はこの世の神が信じない者たちの思いを暗くし、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしているのです。この世の神が妨げている、この世の霊が、肉の霊が妨げている。そこでイエス様はまず内に働く悪の正体を明らかにされます。その上で彼を苦しめる霊の力から解放されていきます。30節、イエスがお前の名は何かとお尋ねになると、彼はレギオンですと答えた。悪霊が大勢彼に入っていたからである。イエス様の権威ある取りかけに悪霊は正体を表しました。名はレギオン。レギオンというのはローマ帝国の軍隊における軍団を意味する言葉で、この頃一軍団には6000人の兵隊がいたと言われます。そのように多くの霊が圧倒的な数の支配力で彼の心の隅々まで支配しておりました。ですから愛する家族を傷つけ、自分自身を傷つける生き方から離れることができません。彼を捕らえていたのが激音、大勢の悪の霊。考えさせられます。人が間違った思いを抱いているとき、必ずしも終始一貫しているわけではないということですね。混乱した悪しき思いはいろんな方向に悪意を向けます。いろんなことに不満を言います、嘆きます。助けようとしても、助言をしようとしても、かえってこちらが振り回され、一体どうすればよいのか途方に暮れることがあります。きっと本人にも本当はどうしていいのか、どうしてほしいのか分かっていないと思うんですね。それはここにいる人のようにレギオンと呼ばれるほどの多数のさまざまな悪の力に翻弄されているからです。では私たち自身はどうでしょうか。本当に自分の本心からの言葉を語っているでしょうか。どうかすると何かに支配され囚われ、本当の思いとは違うところを語ってしまうということはないでしょうか。あとで、なんであんなことを言ったんだろう、あれは本心ではなかった、もっと言いたい言葉があった、いやそれがお前の本音だろうって言われるときに、それが私の本音なんだろうか、これが本当に自分の願っていることなんだろうか、いや自分はもっと別のことを語りたい、もっと別のことを願っているはずだ。実際には自分も悪の霊にとらわれてしまっているということはないでしょうか。しかしどんな悪の力であっても、どれほどの数であっても、イエス様の権威の前に人を惑わす悪しき霊は滅んでいくしかありません。31節から33節を読みます。悪霊どもはイエスに、底知れぬところに行けと自分たちにお命じにならないように懇願した。ちょうどそのあたりの山にたくさんの豚の群れが飼われていたので、悪霊どもはその豚に入ることを許してくださいと懇願した。イエスはそれを許された。悪霊どもはその人から出て行って豚に入った。すると豚の群れは崖を下って湖になだれ込み溺れて死んだ。 なぜ悪霊が豚にとお願い、またそれがイエス様が許されたのか理由は分かりません。ただ汚れた霊、悪霊の願いは神が作られたものを滅ぼすことです。ですからせめて豚にということだったのかもしれません。あるいは後から起こるように、そのために人々がイエス様を遠ざけ憎むようにすることを悪霊たちが願ったのかもしれません。またイエス様が悪霊を豚に乗り移らせ湖で滅んでいくことを許されたのは、霊が再び戻ってきてこの男を再度苦しめることがないようにと思われたからではないでしょうか。イエス様の権威に触れた悪霊は豚に入った途端崖を下り、豚と共に滅んでいきました。別の福音書によれば、この豚の数は2000匹ほどだったということです。豚2000匹は大変な数で、飼い主の損害を考えると戸惑いますけれども、でもイエス様は一人の、たとえ誰であっても、あなたは高価で尊いと語られて、ご自分の命さえ十字架で捨ててくださる方です。この男の命、この男の人生は、あの豚より比較にならないほど大切でした。それでも人の受け止め方はそれぞれです。3つ目のポイントに目を移していきます。町の人たちの様子です。町の人たちは悪霊に支配されていた男が解放され正気になっているのを見ました。初めは何か起こったのか分からず、恐れていた彼らも事情を知っていきます。イエス様はこの人を救ってくださったこと、崖から豚が落ちた理由を知ります。でそこでイエス様に37節、イエスに自分たちのところから出て行ってほしいと願ったと書かれております。救ってくださいましたけれども、彼らは罪と死の闇から救い出している方と共に生きることより豚を選んでしまっています。豚という目の前の利益に惑わされ支配され、内なる汚れがもたらす苦しみや悲しみ、絶望の嵐、滅びへと向かう人生からの救いを遠ざけます。豚に限ったことではありません。永遠の価値がなくても利益をもたらす、目先の利益をもたらすように見えるものは人を惑わす力があります。こういったことはいつでもどこの世でどこでも起こり得ます。一方でレギオンに支配されていた男といえば、救われ正気に帰って服を着イエス様の足元に座っておりました。服を着てというこの一言で、彼が正常だ、人としての社会生活を回復した、また人間関係を回復しているということが分かります。さらにイエス様の足元に座っているその姿は、イエス様の語られる御言葉に耳を傾けていこうとするその姿です。この人は正気に帰ることによって人との関係、社会での生き方が整えられ変えられました。そして何よりもイエス様の足元で御言葉を聞くものになりました。これが正気に帰った神の前のあるべき人の姿でした。彼を支配していたレギオンという大勢の汚れた罪の霊、私たち人間の心の中にはこの人のように無数の悪の霊、罪の霊を住まわせる小部屋があります。自分でもその数は分かっておりません。自分の心に何が救っているのか、住み着いているのか、私たちは探っても探っても探り切ることはできません。 しかしレギオンと名乗る多くの罪を犯させる神から遠ざかる霊を男の内側から救い出してくださった追い出してくださったイエス様は私たちにも同じようにしてくださいます。私たちの心の中にはイエス様に開けていない部屋の扉はまだまだあるはずです。そしてその部屋の前で私たちは思わず言います。本心ではないとは思いますが、でも言ってしまいます。イエス様お願いです、私を苦しめないでください、この部屋だけは開けられません、ここだけはあなたの言葉に入ってもらうことはできないんです。あるいはこう言います、このところからは出て行ってほしい、ここは私の領域です、あなたには触れてほしくなりません。けれどもそれは正気でない人の言葉ではないでしょうか。正気の沙汰ではないんです。そうではなくて、すべての心を開いてイエス様に入っていただき、清めていただき、正気に帰ってイエス様の足元で喜んで御言葉を聞き、イエス様と共に生きるものにしていただきたいと願います。最後に38節と39節見ます。悪霊が去ったその人はお供をしたいとしきりに願った。しかしイエスはこう言って彼を返された。あなたの家に帰って神があなたにしてくださったことをすべて話して聞かせなさい。それで彼は立ち去ってイエスが自分にしてくださったことをすべて町中に言い広めた。イエス様に言われて、イエス様に救われて、イエス様に従う道はペテロのように家や家族を後にしてイエス様の働きに用いられる道もありますけれども、この人のように家族のもとに帰り、町に戻り、イエス様のなしてくださった恵みを自分自身の姿を通して、新しくされた自分自身を通して証ししていく道もあります。彼の使命は町にとどまることのできなかったイエス様に代わって、町から出ることを余儀なくされたイエス様に代わって、救いの知らせを救われた喜びを持って証ししていくことでした。私たちの日々の歩みの中で、自分の中にまだイエス様に入ってもらっていない、閉じられた暗い汚れた部屋に気づかされることがあるでしょうか。へりくだってイエス様清めてくださいと部屋を開けたいと思います。そしてまた日々イエス様の御業に預かりながら、その喜びと恵みを周りの人たちに明かしていく、また表していくものとさせていただきたいと思います。ゲラサの町だけでなく、私たちの地方もイエス様を追い出す町です。私たちに託された働きを担わせていただきたいと願います。お祈りをいたします。恵み深い天のお父様、尊いお名前を賛美いたします。私たちの中にも自分の本音とは違う、本来の心からの願いではない、誤った後で後悔せざるを得ないような、誰かに、いや霊にとらわれた支配された思いがあり行動があります。どうぞそれをなしてしまう閉じられた心の扉を開けて、イエス様ここにもあなたが必要です、触れてください、清めてくださいと、あなたの恵みに預かることができますように。そして私たちが人との関係、神様との関係、すべての関係において整えられ、あなたの御言葉に耳を傾けるものとならせてください。さらにはあなたの恵みを証しするものにと私たちを用いてください。 尊いイエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。